企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4060東証グロース上場、ラクモ代表取締役社長グループ CEO 清水浩司さんにお越しいただいています。清水さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラクモは東京都千代田区麹町に本社があります。Google ワークスペースやセールスフォースを拡張する業務支援クラウドを提供している企業です。では清水さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私どもラクモ株式会社は、Google やセールスフォースが世界中に展開している業務支援のクラウドサービス、それらを日本の企業がご利用される際に、日本の企業さんにとっては使いづらい部分、こうした機能が欲しいということを補うための SaaS を提供している会社でございます。
また後ほど事業内容などについてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは清水さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では清水さん、生年月日を教えてください。
1977年11月5日、47歳でございます。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
出身は大阪府堺市になります。は
い、ただ清水さん、小学校から中学校の5年間西ドイツでお過ごしになられたんですよね。
はい、父が松下電器に勤めておりまして、転勤で西ドイツに行くことになりましたので、家族で一緒に行ったという形でございます。
いかがでしたか、幼心に見た西ドイツは。
5年間いる間に、西ドイツが東ドイツと統合されるというイベントもありましたので、はい、世界が変わるというのを肌で感じることができました。それまでは西側の資本主義と東側の社会主義、そうしたものはなかなかこう一緒にならないといいますか、隔たれた世界というふうに認識をしていたんですが、東ドイツが西ドイツに統合されるというのを目の当たりにして、今まで当たり前と思ってた世界もこうやってダイナミックに変わることがあるんだなというのを感じました。
ご自身で子供時代を振り返って、自分自身のことどのようなお子さんだったと思われますか。
本を読むのが好きで、特に歴史小説、司馬遼太郎さんや吉川英治さんの、そうした歴史の登場人物に憧れて、本を読んでいるのが好きな子供時代でした。
そして歴史小説などがお好きで、ベルリンの壁崩壊も目の当たりにしてとなりますと、やはり自分で何かをやっていきたいという思いは昔からおありだったのでしょうか。
子どもの頃の夢が、総理大臣との文集に書いておりまして、やはりそうした政治家になって世の中を良くしたいというのを歴史上の人物の影響を受けて夢としては持っておりました。
いつぐらいまでその思いというのはあったのでしょうか。
大学に入るまではそうした思いを持っておりました。
そこから何かお考えに変化が生まれたきっかけは何だったのでしょうか。
はい、私早稲田大学に進学しまして、早稲田大学に郵便会という国会議員を輩出している有名な、そうですね、サークルがございまして、私も新刊コンパでそちらの方顔を出してみたんですが、本当に熱量高く真剣に政治家になることを目指している同じ大学生を目の当たりにして、自分自身がそこまでこう熱量を持って政治家を目指していたかというとそうでもないということに気がつきまして、政治家になるのは自分は難しいなとそこで感じました。
そうした中で次にどのようなことをお考えになったのでしょうか。
当時いろいろ新しいものを、何か自分が打ち込めるものを探していた折に、ちょうどインターネットが日本でも流行り始めまして、ヤフーというポータルができて、一般的にはまだ使われていなかったんですが、 オタクな人にはすごいインターネットというのは素晴らしいという話題が広がってましたので、インターネットで自分でホームページを作ったり情報を検索したいということに打ち込むようになりました。
そうした激動の IT がこう始まっていくという時代の中で、社会人のスタートはどちらを選ばれたのでしょうか。
はい、そうしたインターネットの業界に携われる仕事をしたいと思いまして、そうしたことを事業として営んでいるのが、当時新卒採用していたのがインターネットサービスプロバイダーのニフティと、あと楽天さんでございましたので、その両者を受けて最終的にはニフティを入社先としては選びました。
最初どのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
仕事としましては、ニフティという会社がインターネットを、接続するためのサービス以外に、利用者の方は使える、検索やいろんなコンテンツを揃えたポータルサービスというのを提供しておりました。そのポータルサービスの新しいサービスを企画するということを私は新卒で担当いたしました。
13年間ニフティにはいらっしゃったんですよね。そうした中でニフティを出られるきっかけというのは何があったのでしょうか。
ニフティでは、サービスの企画だけではなくて事業開発と呼ばれる新しい事業を作る、その中の一環として他のベンチャーに出資するという業務も担当しまして、ちょうどニフティで出資したベンチャーの会社を支援しているうちに、こうした成長感あふれる会社で社会に影響を与える何かサービスを作ってみたいと思いまして、ベンチャーに転職を決めた形になります。そのベンチャーは、当時 のスマートフォンが出始めた時代になるんですが、そのスマートフォン向けに、便利なアプリを提供している会社でございました。その会社に転職して、取締役 COO としてまた新規事業ビジネス全般を担当するということを行いました。
そしてこのラクモにご縁ができるまでというのはどういうご経緯があったのでしょうか。
もともとニフティ時代にラクモの創業者の御手洗さん、前社長になりますが、御手洗さんと一緒にお仕事をしたことがニフティでございました。でその時に一緒に仕事して、非常にベンチャーの代表として素晴らしい経営者の方だなというのが記憶に残っていました。でその後私ベンチャーから次の転職先が SRA ホールディングスという会社に転職をいたしまして、そこで4年間の SaaS の事業を担当したんですが、またベンチャー、小さい規模の会社で新しいことをやりたいと思った際に、ラクモという会社が経営人材を募集しているというのをエージェント経由で話をいただいて、昔仕事した御手洗さんのことを思い出して、この方と一緒に経営の仕事をラクモで行いたいというのがきっかけになりました。
そして現在のお立場はということなんですけれども、ぜひ社員の皆様に最初にされたご挨拶、また当時のお気持ちなどをお聞かせいただけますでしょうか。
ラクモというサービス非常に素晴らしいサービスで、たくさんの企業にお使いいただいて、まだまだ伸びる余地があると感じておりましたので、皆さんにはもっと会社成長するポテンシャルがあるのに自信を持って、ただ今のやり方では、伸びが限定的なので新しいことにどんどんチャレンジをしていこうというメッセージを発信いたしました。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では清水さんが率いるラクモについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの清水さんとの共演をお楽しみください。
御社の主力サービス、クラウドの業務支援ツール、例えば Google ワークスペースとかセールスフォース向け、これを使いやすくするということなんですけど、具体的にはどんなものがあるんですか。
具体的にはラクモで提供しているものがカレンダーや社員名簿、電子稟議システム、勤怠や経費のサービスを提供しております。
なるほど。要は Google ワークスペースとか Salesforce 上で動くような形でなってるということですか。
おっしゃる通りです。
これが全くクラウドで提供して、でお客様には例えば社員一人当たりおいくらとかっていうような課金システム、ということはストック型ですよね。
おっしゃる通りです。
これ解約率がやっぱりこういう場合気になると思うんですけど、御社の場合どうなってるんですか。
だいたい 1% 切るぐらいの 水準になっております。
そうするとかなり低いっていうことで、
おっしゃる通りです。
まあ、あとはなんか積み上げていくと、だから売上高っていうのは、はい、まあ、去年までに積み上げたやつがあるから、はい、その年が始まるときにはある程度の売上高利益が見えている、
おっしゃる
通りです。プラス今年取った分が乗っていくと、はい、いうことですよね。
おっしゃる通りです。
なるほど。で、御社の場合、これいうサービスって、まあ、数多くの企業に使っていただいてるんですけど、はい、やっぱりどうやって営業する、はい、要は向こうから来てもらうのか、こちらから営業をかけるのか、はい、御社の場合代理店中心ということなんですが、これどうやってやってるんですか。
はい、私ども代理店のパートナーが100社いらっしゃいまして、うん、はい、まあ、そうした代理店さんは Google ワークスペースの導入を企業様に力を入れて行っております。で、そうした中でやはり Google ワークスペースだけでは企業さんのニーズが満たせませんので、もう代理店さんの方からラクモを一緒に使ってはどうでしょうと提案をされて、まあ、引き合いがあれば私どもにお話が来るという形になっております。
そうすると Google ワークスペースを入れる際に、やはりどうしてもそのああいうでっかい会社様のありとあらゆる国に提供されてるじゃないですか。そうするとその国ごとのカスタマイズってなかなか難しいから、逆に日本では例えば稟議システムとか、こういうものって絶対会社としては必要じゃないですか。
必要ですね。
やっぱりそういうところを入れるとかということですか。
は
い、
おっしゃる通りです。
ああ、なるほど。で、御社の導入企業はすでに2400社を超えたというふうに伺ってるんですけど、はい、どんな分野が多いんですか。
業界業種問わず幅広くお使いいただいておりまして、まあ、金融のお客様もいらっしゃれば、製造業もいらっしゃれば、リテールのお客様もいらっしゃいまして、最近伸びているのが地方自治体のお客様が伸びております。
で、今年の夏にですね、このマイクロソフト365対応バージョン出されてるんですけど、これが御社の飛躍の鍵になる、どういうことですか。
私も Google ワークスペースと連携する SaaS を提供しておりましたが、日本の企業様、特に大きい企業さんで申しますと、アウトルックや Teams などのマイクロソフト365お使いの企業様もたくさんいらっしゃいます。
そうですよね。
はい、そうした企業様に対して、まあ、楽も今までご提供できておりませんでしたが、そうした企業さんからも、非常に使いづらかったり機能が足りないという声、前々からいただいておりました。まあ、そうした企業様に対して9月からラクモのサービスを提供開始できるようにいたしましたので、Google ワークスペース以上に広いマーケットに対して私どもが製品提供できるということで、今後売上もさらに伸びていくと考えております。
志村社長が考えるマイクロソフト365って日本の企業のどれぐらいに入ってるもの、例えば上場企業だとどれぐらい入っちゃってるんですかね。
はい、公開されているデータはないんですが、肌感としましては上場している企業さんの、まあ、6割7割はもうお使いではないかと。
半分以上はお使ってるんじゃないかと。
はい、そうした感覚を持っております。
逆に言うとそこに今までリーチできなかった楽モとしては、そういう会社にぜひ楽モのサービス使っていただきたいけど、はい、そのマイクロソフトがないんだったら、はい、それは使えないですよね。
おっしゃる通りです。
そうすると今まで2400社超えてるのに、はい、これが入ると、はい、もっと爆発的に増えますよね。
おっしゃる通りです。それだけ広いマーケットが我々リーチできていなかったのに、今後はリーチできて、さらに今までお付き合いしたパートナーさんもそこに販売することができますので、
なるほど、
パートナーさんからも非常に嬉しいという声をいただいています。
そうするとというところと、はい、まず、このマイクロソフト365で提供されたサービスもまだ限定的なんですよね。
おっしゃる通りです。まずはカレンダーと従業員の名簿の2つなんですが、最近プレスリリースさせていただいたのが、情報共有の掲示板も来年度上半期には提供するとリリースしましたので、どんどん対応製品を増やしていこうと思っております。
そうするとマイクロソフト365で入ったお客さんもどんどんと次の機能がつくとアップセルという形 で、
まあ、
追加で料金いただけるから、御社としてはまだまだここから伸びしろが大きいということですよね。
おっしゃる通りです。
なるほど。で、御社 M&A、 これも積極的にされてて、まあ、直近2社買われてると思うんですけど、
はい、
これどんな会社かって、なんで M&A してるんですか。
最近7月に1社、8月に1社、M&A いたしましたが、7月に M&A した会社はスタートレという会社でございまして、その会社は 企業さんがホームページを作る際に CMS と呼ばれるシステム、クラウドのシステムで簡単にホームページを作って更新できるものを提供しております。でもう一社はエージェントシェアという会社でございまして、こちらは HR テックを提供しておりまして、人事部門の方が中途採用の方を取りやすくするための支援するクラウドを提供しております。
この MA の狙いって何だか。
私どもラクモの事業でも、毎年毎年増収増益を続けておりますが、さらに高い成長を行おうと考えた際には、ゼロからいろいろなサーズンプロダクトを自社で開発するよりも、もうすでに良いプロダクトをお持ちでお客様を抱えている企業様にグループに加わっていただいた方が成長が加速できるということで、今後毎年最低1社 M&A するという計画を考えております。
基本的には B2B の御社のお客様と重なるようなところ、御社のお客様にもこれが売れる、はい、逆に先方の持ってるお客様に御社のサービスが売れる、非常に、だから親和性の高い、いい相手を探しているということですか。
おっしゃる通りです。
個人投資家の皆さんにですね、ラクモという会社の魅力と成長性伝えていただければと思うんですが、
私が3月にある代表就任いたしまして、ラクモとしては初めて中期経営計画、今後3年間のものを策定いたしました。でかなり野心的な目標になっておりまして、最終の27年度には、利益を2倍近くまで、営業利益を、
3年で 2倍、
はい、
結構きついですよね。
そうですね、
はい、
そうした計画を達成できるちゃんと計画をもうすでに持っておりますので、そうした意味ではもう皆様に注目いただきたいというふうに思っております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
雲外蒼天になります。これは雲が覆われたその空、雲の上には青い空が広がっているという意味になりまして、ビジネスやっているといろいろ困難があって雲に覆われることもありますが、努力して困難を乗り越えれば明るい空が広がっていると、やはり新規事業など私ずっとやってましたが、困難なことばかりですが、努力した結果、良い成果を社員やいろいろなステークホルダーと味わうというのが私の仕事の醍醐味ですので、こちらを大事にして取り組んでおります。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード4060東証グロース上場、ラクモ代表取締役社長グループ CEO 清水浩二さんでした。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。 お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード4060東証グロース上場、ラクモ代表取締役社長グループ CEO 清水浩二さんでした。そして清水さんの選ばれました四字熟語は雲外蒼天でございました。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。